聖書をお読みいたします。新約聖書フィリピの信徒への手紙第4章2節から9節をお読みいたします。聖書の後ろの方、新約聖書の365ページをお開きください。聖書の後ろ、新約聖書365ページの下のところ、フィリピの信徒への手紙第4章2節から9節をお読みいたします。共に御言葉に聞きましょう。フィリピの信徒への手紙第4章2節から9節。私はエボディアに進め、また神的に進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。新約聖書のフィリピの信徒への手紙の第4章の2節から9節をお読みいたしました。この新約聖書と呼ばれる一つの書物の中にはさまざまな文章がいわば詰められておりまして、その中の一つがこのフィリピの信徒への手紙であります。先ほどお読みしたところの中にいくつか印象的な言葉があるのではないかと思います。繰り返されている言葉がいくつかありました。その中の一つが喜びという言葉ではないかと思います。この手紙を書いたパウロという人は喜びなさい、そのようにこの手紙の最初の読者である人々、そして今この手紙を読む私たち一人一人に語りかけているわけです。喜びなさい、そう言われるのです。そうは言いましても喜ぶというのはこれは簡単なようで難しいことではないかと思います。私たち一人一人の周りには喜びを妨げる邪魔をするものがいくつもあります。昨今のこの世界や社会の状況を見ましても、さまざまな不安な要素があります。戦争もあれば、さまざまな経済的な不安定さ、また病に対する不安、そういったものが私たちの周りを常に取り囲んでいると言ってもよいでしょう。また私たち一人一人の身の回りのことを考えても、いろいろな不安というものがあるわけです。生活の不安、家族に対する不安、将来への不安、今現在目の前にあることの不安、 そのように何かと不安、心配、困難、そういったものに心が奪われてしまう私たちは、どのようにして喜びを見出していけばよいのでしょうか。喜んでいくことができるのでしょうか。そのことを本日の聖書箇所は私たちに伝えていると言ってもよいのです。そしてこの手紙を書いたパウロは非常に過酷な状況にいました。この人はこの手紙を書いた時牢屋にいたと考えられています。それでもこのパウロ、この手紙を書いたパウロは喜べというのです。それは何も私が牢屋の中で頑張っているんだからあなたも頑張れと、そういうことではないのです。過酷な戦いの中にあっても、その戦いの中でその苦しさから目をそらさず、それでも喜ぶことができるのだ。何か自己逃避ですとか、そういうですねことをこのところで伝えているわけではないのです。そしてこの喜びには確固たる根拠があります。それが本日の聖書箇所の中で繰り返されている主においてという言葉であります。これが言ってみれば喜びの根拠であります。主において、先ほどお見せしたところの2節のところに、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます、主において同じ思いを抱きなさいとあります。ここに主においてという言葉が出てきます。同じ思いを抱きなさい。このエボディアとシンテケ、3節にこの2人の婦人とありますように、婦人であります。そして命の書という言葉が同じく3節にありますが、これは救いの中に入れられているということの表現です。つまりイエス・キリストを信じていた、そしてこのフィリピの教会の中にいた、それがこの2人の婦人、エボディアとシンテケであります。言ってみればこの2人が仲が悪かった、そこで同じ思いを抱きなさい、そういうふうに言っているわけです。考えてみますと、この書きっぷりといいますのはなかなか興味深いものでして、パウロが書いた手紙というのはプライベートなことではなものではなくて、教会で読まれることを前提にしている、そういったものであります。つまりこのフィリピの信徒への手紙というのもフィリピの教会で、今ですね、私がこうやって皆さんの前でですね話しているように読まれると、もうそのことを目指して執筆されたものであります。そこにですね、思いっきり個人名が載っているというわけです。エボディアとシンテケ、喧嘩をしている、仲良くしなさいというわけであります。現代の私たちですと、なんか仲が悪かったりするとですね、なんか公にするのではなくて、そっと二人同士でですね何とかしよう、そういうふうにですね思います。現代の感覚からすれば信じられないわけです。おそらくこの手紙を聞いたエボディアとシンテケも、非常に恥ずかしい思いをしたのではないかなと思います。しかしパウロはこのところであえて二人の個人的な名前を挙げているわけです。なぜかというと、それはこの二人に和解を進めているからです。つまりこれはただ単にこの二人のことにとどまらないと、この二人の関係のことだけではなくて、教会においてとても大切なことなんだ、そのようにパウロは言っているわけです。同じ思いを抱きなさいと、そういうふうに言っているわけです。同じ思いを抱きなさいと、あなた方は共に同じ主イエス・キリストを信じ、同じ教会に集い、同じ信仰を持つ、そんなお互いではないか。具体的に何があったのか分かりませんけれども、二人の仲がぐちゃぐちゃとなってしまったとしても、それでも同じ思いを持つように、 同じ神を信じている仲間ではないか。あなた方の間にはキリストがいる。そのキリストを見つめよう。ですからパウロは2節で主においてというふうに言っているんです。何か自分の努力ですとか、あ、なんか悪いことをしたなとか、そういった反省とか、そういったことではないんです。主において、と。主において、同じ神を見つめる、そのことにおいて共に同じ方向に歩もうではないか。そういうふうにまずこの2節と3節では言われているわけです。先ほどから喜びの根拠と申し上げておりますこの主においてというのは、どうやら教会内における人間関係のトラブル、そういったことが起きたときに互いに同じ方を向く、そのことを思い起こさせる、そういった言葉であるということがわかります。言うなれば同じ教会に集う仲間同士を一致させる、そういった絆、それがこの主においてという言葉であるということがわかります。しかしながらこの主においてというのは、ただ単に仲違いをしている2人が仲良くなる、再び同じ方向を向く、そういったことを目指すためのものだけではないということをパウロはさらに続けるわけであります。ですからパウロは4節からこの2人の具体的な問題から少し離れまして、このフィリピの教会の人々に対して、またこの手紙を読む私たち一人一人に対して喜びについて語るのです。主において同じ思いを抱きなさいと言ったパウロが、その主においてということにおいて私たち一人一人は喜びへと招かれているのだというのです。ですから4節で、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、そういうふうに言うのです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。やはりここにも主においてという言葉が出てくるわけです。どうやら横のつながりだけではなく、神とこの私を結びつける、主においてというのは、そういった意味もあるのです。このフィリピの信徒への手紙という書物は喜びの手紙と言われます。喜びという言葉がいろいろなところに出てきます。そしてその喜びというのは、それは主において、主にあっての喜びだということができるでしょう。なぜこの手紙の中でパウロは何回も何回も喜びというのかと言いますと、それはイエス・キリストを信じる者にとって喜びというのが、これが本質的なものだから、そのことを伝えているのです。そしてこの喜びというのは、例えば私たちが日々思う、感じる、そういった、感情というもの、心の動き、そういったものだけに限定をしていません。喜びというのは、これは主に根ざした生き方とでも言いましょうか。イエス・キリストを信じる生き方。そのようにパウロはこのところで喜びという言葉をいわば定義をしています。先ほども申し上げましたように、この手紙を書いたパウロは、この手紙を執筆したときに牢屋にいました。エフェソという町の牢屋にいた、ローマという町の牢屋にいた、いろいろな説がありますが、いずれにせよですね、牢屋にいました。ですから獄中書簡 牢獄の中で書かれた書簡なんていうふうにも言われます。そういった状況の中で自分の命が危険にさらされている。当時は今のように法律などありませんので、時の権力者の一存一つで自分の命がどうにでもなってしまう、そういった状況の中でパオロは喜べというふうに言っている。自分の仲間の中にも裏切り者がいたわけですし、また反対者が絶えず自分の身近にいた、そういったことをパオロ自身はよく知っていた。しかしパオロは喜びを失うということはなかったのです。なぜならパウロは自分の喜びの源が自分の中からですとか自分の周りの状況に根ざすのではなくて主にあるということ、そのことを知っていました。先ほどから主においてですとか主にあってですとか、このお言葉に注目をしておりますが、これは少し変わった言葉でして、これはそのままシンプルに理解しますと、この主においてというのは主の中でという意味の言葉です。主の中で、そういった前置詞が用いられているわけです。主の中で、つまり主の中で喜びなさい、主の中でお互いに同じ思いを抱きなさい、そういうふうにパウロは語りかけているんですね。主の中で、この主というのは、これは主人ということですので、これはイエス・キリスト、聖書においては誠の神を指す、そういった言葉遣いであります。この私の主、救い主と言ってもいいのですが、つまり主においてというのは、これはイエス・キリストにおいてという意味であります。そしてこの手紙を書いたパウロは別の手紙の中でこのようにすら言っているのです。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私のうちに生きておられる、これはガラテヤの信徒の手紙の2章の20節の言葉です。キリストがこの私の中で生きておられる、私のうちにですね、失礼しました、私のうちに生きておられる、キリストがこの私のうちに生きておられる。主はイエス・キリストはどっか遠くにいるんじゃないんだ、キリストがこの私の中に生きておられる。主の中にというのをそういうふうに捉えることができるでしょう。またこの私が主の中にいる、そういう捉え方もできるでしょう。いろいろな理解が可能だと思います。しかし何よりも大切なのは、それくらい私たち一人一人は救い主イエス・キリストと結び合わされているということであります。主において、主の中で、また私たち一人一人のうちにイエス・キリストがおられる。教会に連なるイエス・キリストを信じるということは、この主においての幸い、主の中での幸い、主にあっての幸い、喜び、そういったものをこの私の歩みに、私の人生の中に迎え入れるということであります。 どこまでも愛に満ち、慈しみを持って私たち一人一人を守り導いてくださる主イエス・キリスト、このお方がこの私のところに来てくださった、パウロはそこに喜びの源を見出しているのであります。だからこそフィリピの教会の人々に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、そういうふうに言うんですね。先ほど少し2人の婦人方のごたごたがこの教会の中であったということについて触れましたが、そういった教会の中でのトラブルだけでなく、教会の外においてもさまざまな苦難や困難があったのです。これはキリスト教が公の宗教として認められる前の話です。迫害と呼ばれる攻撃の対象となっていた、そういった時代です。イエス・キリストを信じる、そういったことのゆえに家族から白い目で見られ、地域の人々からないがしろにされる、そういった時代であります。そういったいわば過酷な中にあったとしても、パウロは喜びなさいとそのように言うのです。それは喜んでよかったよかったということではなくて、その喜びの根源に目を向けるということではないか。それは先ほどから申し上げておりますように、主にあって、主において、主の中でということであります。イエス・キリストが私たち一人一人の人生を守ってくださる、主において常に喜びなさいというのは、主を信頼し主に信頼を置くということだと言ってもよいでしょう。主に信頼をすることで自分の状況を主に委ねることができるのであります。さらにパウロは5節でこのように言うのです。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます。主はすぐ近くにおられます。やはりここにも似たような表現が出てきます。主はすぐ近くにいる、あなた方の広い心というのは、これは他の日本語訳聖書を見ますと、寛容ですとか温和ですとか、そのように翻訳されている言葉です。主にあるもの、主において生きるもの、そこには喜びがあり寛容な心を持つことができるのだというのです。この時のパウロの状況、またフィリピの教会の状況、また私たち一人一人の状況を考えた時に、なかなか広い心を持つというのは難しいことではないかと思います。それでもパウロは広い心を知られるようにしなさい、周りの人々に対して広い心を持って接しなさいとそのように言いました。で、この根拠もまたパウロの中にあるのではありません。主はすぐ近くにおられる、これであります。主がすぐ近くにいてくださるから 私たち一人一人は誰かに寛容な思いを持って接することができるのであります。主の近さを思い出すようにと、そのようにパウロはフィリピの人々に伝えたのです。自らの心の狭さ、寛容のなさ、そういった思いを自分自身感じるときに、自分はなんてダメな人間なんだろうかと、そういうふうにですね、私たちは思うのではないかと思うんですね。そのような私たち一人一人に、パウロは自分の至らなさを見つめるのではなくて、主が近いのだ、この真理に思いを向けるようにというのです。外からのさまざまな不安、また自分の中に湧き上がってくる自らを失格だと言ってしまう、そういった思い、そういったものに囲まれておりますと、私たちはあらゆる不安という不安に人生を根こそぎ持っていかれてしまう、そういったふうに思える時もあるのではないかと思うんですね。そうならないために、私たちが何よりも大切にしなければいけないのは、この私がどこにいるのかということであります。この私は主の中にいる、苦しむとしても主において苦しんでいる、その苦しみは主、神様と全く無関係のものではありません。そこに慰めと平安を私たちは持つのではないか。キリストの中にいるということ、このことが本当の意味での平安を私たちに与えてくれるのではないか、喜びを与えてくれるのではないかと思います。私は牧師として教会の皆様方のいろいろな場面に立ち会うことがあります。嬉しいこともあれば辛いこともあります。主を間近にした方と接する時もあります。死というのは誰しもが初めての体験ですので、そこには恐怖心があるのだと思うんです。しかし多くの教会の仲間たちが手術やまた入院の時、またもういよいよ神様のもとにお帰りになる死の時が近いという時に、平安の中で過ごされている、そういった姿を見ることがあります。なぜそういう歩みを人生の最後の時に行うことができるのか、それはその方の根底に主において主にあってというこの信仰があるからであります。そのように生きる者に神様は平安と、そして静かなる喜びを与えてくださるのではないか。だからこそパウロは6節と7節でこのように言うのです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。 の思いをはるかに超える、それが私たちが信じている真の神です。イエス・キリストであります。その神の平和が私たち一人一人の心を包み、神の平和が満たし、神との平和を与えてくださる。思い煩うのはやめなさいとパウロは言っています。思い煩うのはやめなさい。主の中にいる、主において私たちは生きているではないか、その主に祈りと願いを捧げようではないか、その時に近くにいてくださる主が、私たちの中にいてくださる主が、一人一人を人の考えをはるかに超える平和で包んでくださるんだ。パウロはそのように言うのであります。そしてこれが聖書が私たち一人一人に伝えている喜びのメッセージであります。この私のすぐ近くに主がいてくださる。この私の中に主がいてくださる。いや、この私が主の中にいる。ここに私たちの喜びの根拠があるのであります。このお方を信じ、この喜びをお一人お一人の人生に迎え入れていただきたい。その時に、あ、本当にこの私のすぐ近くに主がおられる、この素晴らしさを実感する喜びと幸いを私たち一人一人は与えられるのであります。祈りを捧げます。天の神様、私たち一人一人をあなたが招いてくださり、心から感謝をいたします。主はすぐ近くにおられます。主よ、どうぞ私たちが日々抱える思い煩いを何よりもあなたのもとに届け、さまざまな恐怖や不安の中にあっても、あなたとある幸いを味わうことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一週間、お一人お一人の上にあなたからの豊かな祝福がありますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。